一般質問をします。ご答弁よろしくお願いいたします。留萌市立病院は留萌医療圏の地域センター病院として、医師や医療スタッフの確保に努め、市と一体で経営改革に取り組んでいます。ここ数年、地域の人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、入院収益や外来収益などの異業収益が減少していますが、国からの交付金や同一般会計からのコロナ対策に対する補助金などで増収しています。そのような状況下、平成29年に策定した新留萌市立病院改革プランは、計画期間を過ぎていますが、プランの検証を踏まえた新たな取り組みをお聞きします。改革プラン策定の前提として、経営の効率化を進めるとともに、留萌市立病院が地域医療確保のために果たすべき役割を明らかにし、これに対応する一般会計の負担についても明確にすることで、持続可能な経営を実現することとしていますが、経営形態の見直し検討があったのか確認します。次に、留萌県域の自治体病院の広域化や連携の在り方について、救急医療など広域で支えるべき医療についての経費負担の在り方について議論が進められてきたと思いますが、検討状況や結果についてお聞きいたします。また具体的に、留萌市立病院へ来院している市町村別患者数と新たな経費負担割合をお聞かせください。続いて、政策課題の解決策として3項目について質問いたします。最初に、廃校舎と町の未来についてです。何か利活用できないものかと市民からも意見される廃校舎の一つ、旧北港中学校校舎は、現在体育館をバスケットボールチームが使用、グラウンドについてはシニア野球チームの使用を承知しているところです。また過去には人材開発センターパワスポの利活用について検討した経緯があるものの、使用しないことで協議が終了したと聞いております。市内小学校では小中学校では珍しいエレベーターがあり、広く一般市民に開放できるコンセプトの校舎であったと認識しております。果実の市政懇談会においても、あるものを使っていくリノベーションが必要という市民意見もありました。空き教室を音楽バンドの練習場に貸し出したり、アート工房としての利用者募集、1階の多目的ホールをコンサート会場として貸し出したりと、まだまだ利活用の方策はあると思います。校舎の利活用などについて市の考えをお聞きします。次に、北海道所有の旧留萌高校校舎についてです。旧留萌高校校舎は平成12年8月に竣工、平成27年6月に旧千房高校との統合を決定し、統合後は元の千房高校校舎を使うことになり、平成30年3月に廃校舎となりました。旧留萌高校校舎は劣化が進み、現状に修復するだけで数千万かかるということです。数年前に留萌中学校として使用を検討しましたが、改築費や通学路の課題もあり取りやめています。現在は夏季間は男子バレーボール部が体育館を使用していますが、今冬の大雪による天井の倒壊など、外観に反して 予想以上の劣化を確認しております。何か使えないものか、巨大な廃屋が地域に及ぼす負の影響を考えると、何とかしなければならないと強く感じております。しかし所有者である北海道を動かす未来図が描けなければ前には進めないと痛感しております。ただただ北海道の移行を待っているのではなく、一歩前に進める手立てが必要です。市長のお考えをお聞きします。続いて危険家屋に対する自治体としての責任についてお伺いします。適切な管理が行われず長期間放置された住宅や倉庫など建築物の安全性が低下し景観が悪い等、地域住民の生活にも影響を及ぼしているケースが増加しているようです。特に今冬の大雪の影響で損壊した市内の空き家について相談がありました。留萌市空き家対策計画が策定されていますが、対処が難しくなかなか前に進んでいないのが現状のようですが、危険な空き家対策で見えている課題と今後の取り組みについてお聞きします。次に、老朽化が進み安全性の確保も心配な旧留萌プラザについて、引き続き所有者と協議をしていくというお話でしたが、協議経過についてお聞きします。市として利活用を考える余地はないのか、市長の見解をお聞きします。最後に、留萌港港湾整備の展望についてです。留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書に、留萌港も海満喫ゾーンに位置づけられており、道の駅港オアシス留萌代表施設に隣接する東岸地区に観光を支店とした施設整備や、道の駅から気軽に歩いて散策するルートの確保など検討できないものかお聞きします。現在調査している洋上風力発電事業では、留萌港が資機材の搬入搬出や組み立てなどの拠点港として重要な役割を果たすことになり、国と協議を進めていくということですが、今後の大まかな流れを確認したいと思います。以上、1回目の質問とします。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員のご質問にお答えいたします。はじめに、大項目1点目、自治体病院経営の在り方の中で、中項目1点目、留萌市立病院改革プランの検証として平成29年に策定した新留萌市立病院改革プランの検証を踏まえた新たな取り組みについてのご質問でございますが、新留萌市立病院改革プランは平成27年3月に国が示したガイドラインの4つの視点を踏まえ、平成29年度から令和2年度までの計画期間で策定し、計画期間終了後もその計画を継続し進めてきているところでございます。検証といたしましては、ガイドラインの4つの視点の1つ目として、留萌市立病院の果たすべき役割につきましては、地域医療構想も踏まえ54床の病床削減を行うとともに、地域包括ケア病棟への再編を行い、また地域センター病院あるいは 災害拠点病院として救急や産科、小児科の維持、人工透析治療の充実、災害時の単位からの患者受け入れなど役割を果たしてきております。2つ目の視点の経営の効率化につきましては、経営指標の数値目標を掲げ、中でも経営の根幹をなす医師を確保するため、医育大学や北海道などと連携しながら取り組みを進めてきております。3つ目の視点の再編、ネットワーク化につきましては、ICT を活用した画像情報の共有化など、三次医療圏、大学病院としっかりと連携することができております。4つ目の視点の経営形態の見直しにつきましては、地方公益業法の全部適用を維持し、村松病院院長を中心にそのメリットを生かして、経営の健全化、医療の質の向上に取り組んでいただいているところでございます。今後におきましては、国から新たに公立病院経営強化ガイドラインが示されましたので、そのガイドラインに沿ってプランを策定し、持続可能な地域医療の確保、私立病院の経営の強化を取り組んでまいります。次に、経営形態の見直しの検討についてのご質問でございますが、留萌市立病院は平成19年4月から、事業管理者に人事や予算などにかかる権限を与え、より自律的な経営が可能となる地方公益業法全部適用により、運営しているところでございます。地方公益企業の経営形態につきましては、地方公益企業法全部適用のほか、地方独立行政法人化や指定管理者制度の導入など、さまざまな経営形態がございますが、留萌市立病院におきましては、事業管理者を中心に2年ごとに実施される診療報酬改定や地域の医療ニーズに迅速に対応することができる地方公営企業法全部適用のメリットを生かしながら、病院経営の健全化に取り組んでいるところでございますので、指導いたしましては、今後も現在の形態を継続していく考えでございます。次に、中項目2点目、留萌県域の自治体病院などの広域化と連携として、救急医療など広域で支えるべき医療についての経費負担の在り方の議論の検討状況や結果についてのご質問でございますが、市では国の広域救急医療対策事業に対する補助金が平成16年度に廃止されたことを受けて、平成20年度に北海道と連携して留萌県域の自治体病院等の広域化や連携の在り方を留萌管内町村と検討し、留萌町村会の合意を得て、平成22年度から現在まで留萌市を含む管内の1市5町1村が救急医療に要する費用の一部を二次救急医療広域負担金として負担してきたところでございます。広域負担金の総額は旧補助金の単価を用いて算出しており、その額に私立病院における各市町村からの救急搬送件数実績の割合を乗じてそれぞれの負担金額を決定してきたところでございます。この広域負担金の協定が令和2年度をもって終了することから、 令和2年8月から各市町村の担当課長レベルにおいて協議を進め、副市長による管内町村理事者への説明も続けてきたところでございます。給付を維持していくために必要な経費と旧補助単価との乖離部分について協議に時間を要しており、令和3年度と4年度につきましてはこれまでの負担ルールを延長することとし、負担する経費については令和5年度からの見直しを目指し継続して協議を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、留萌市立病院へ来院されている市町村別の患者数と新たな経費の負担割合についてのご質問でございますが、市立病院の令和2年度実績による居住地別の患者割合は、入院では留萌市民が 59.8%、留萌管内の方が 38.6%、そして留萌管外の方が 1.6% となっております。外来では留萌市民が 68.9%、留萌管内の方が 30.1%、留萌管外の方が 1% となっております。この外来患者のうち、救急車による搬送受け入れの実績が、救急医療に対する広域負担の割合となっておりますが、留萌市民が 64.3%、留萌管内の方が 30.9%、留萌管外の方が 4.8% となっているところでございます。新たな経費の負担割合につきましては、これまで同様に、この救急車の搬送割合での負担を継続する方向で協議を進めており、留萌市の負担が約7割、管内町村におきましては約3割の負担となる予定でございます。次に、大項目2点目、政策課題の解決策についての中で、中項目1点目、廃校舎と町の未来として、旧北港中学校校舎の利活用についての考えについてのご質問でございますが、旧北港中学校校舎の利活用につきましては、すでに並行済みである旧北港中学校の体育館およびグラウンドの有効活用を図るため、子どもたちのクラブチームや草野球チームなどの練習場所として、令和3年度から冬期間を除いて自主管理により利用開放しているところでございます。私といたしましては、引き続き練習場所としての有効活用のほか、教室やホールなどについても、子どもたちをはじめとした練習環境や活動場所としてのニーズも情報収集しながら、柔軟な対応を行いながら、幅広く活用の可能性について検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、旧留萌高校校舎について、一歩前に進める手立てについて、私の考えをとのご質問でございますが、旧留萌高校の活用につきましては、これまでも留萌高校における部活動等での活用に向け、一部体育館の使用について北海道教育委員会への要請を行うなど、市としても対応してきたところでありますが、施設譲渡または貸付につき、有償での対応が前提となっていることから、取得により市として活用を図ることについては、大変厳しいものと考えております。私といたしましては、まずは、施設の所有者である北海道教育委員会において、施設の適切な管理や 活用方策の検討がなされるべきものと考えており、有償譲渡の前提ではなく地域にとって有益な活用方策など具体的な提案がなされた際には市としても対応してまいりたいと考えております。次に中項目2点目、危険家屋に対する自治体としての責務として危険な空き家対策で見えている課題と今後の取り組みについてのご質問でございますが、空き家等の増加およびそれがもたらす問題が顕在化してきていることから、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進していくため、留萌市空き家等対策計画を令和元年12月に策定いたしました。空き家等の管理につきましては、個人財産のため、第一義的には所有者などによる管理を前提にしており、倒壊や落雪の危険があるなど、放置することが不適切な危険な空き家は、まず所有者などに適切に対処することを要請しておりますが、管理が不十分である空き家が多数存在しているところであります。現状の課題といたしましては、現在危険な空き家は10戸発生しており、発生の理由としては相続放棄などにより管理者の不存在によるものが多く、倒壊の危険性のある危険な空き家を市が解体した場合においては、管理者不存在のため解体費の回収が困難な状態になることが予想されます。相続放棄などによる管理者不存在の空き家とはいえ、個人の財産に対して市がどこまで介入すべきかが苦慮しているため、他市の状況を調査しながら慎重に対応してまいりたいと考えております。次に旧留萌プラザ所有者とその後の協議経過についてのご質問でございますが、旧留萌プラザの管理状況や市の対応につきましては、令和3年第2回定例会において答弁したところでございますが、令和2年4月に施設が閉鎖されて以降、老朽化などに伴うさまざまな障害が起きており、市といたしましては、まずは市民の安全を確保するため、関係機関にもご協力をいただきながら、対応可能な範囲で対処しているところでございます。建物の賃貸契約相手でありました日本環境開発株式会社などと、建物の管理責任や今後の対応など、課題解決に向け、引き続き協議を行っているところでございますが、結論には至っていない状況でございます。次に、市として利活用を考える余地はないのかについてのご質問でございますが、土地、建物の権利関係の整理が前提となることから、市といたしましては、直ちに活用できる状況にはございませんが、国道に面した中心市街地において、長期間放置された状況については、大変懸念しており、最低限の危険回避への対応を行いながら、経年劣化により老朽化した本施設を公共施設として転用することは、極めて難しいものと考えております。次に中項目3点目、留萌港港湾整備の展望として、観光を支点とした施設整備や、道の駅から気軽に歩いて散策するルートの確保などの検討についてのご質問でございますが、留萌港につきましては、配合圏である上川、空知地方を中心とした、東北、道央地域の発展を支える 物流拠点港湾としての機能確保に向け、利用者の安全対策に重点を置きながら整備を進めているところであります。また港オアシスへの登録により、道の駅留萌からの周遊など浸水機能に対する期待も高まっているところであります。今回提案された留萌市観光グランドデザイン検討業務報告書において、留萌港は海満喫ゾーンに位置づけられ、アウトドア体験の要素としてカヤックやサップなどのパドルスポーツ体験ができる整備を行うことで、より魅力が向上することが期待されると提案されており、今年度モンベルアウトドア観光プロモーション事業において、アウトドアメニュー実現に向けた実証実験や地元アウトドア愛好家によるネットワーク構築、モンベルフレンドエリア登録による機運の醸成などを行い、今後東岸地区にある施設の利活用を含め、提案の実現に向けて構想づくりに着手してまいりたいと考えております。また併せて、現在道の駅から留萌港東岸地区へ安全な歩行空間を確保するため、新たに横断歩道の設置について関係機関と協議を進めているところでございます。次に、洋上風力発電事業の資機材を扱う拠点港として今後の大まかな流れについてのご質問でございますが、本年3月に国から将来的海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定見込みのある港湾を整理公募公表するにあたり、必要な検討を行うため、港湾管理者として2040年までの間に将来的に基地港湾の指定を受けたい意向のある港湾の調査依頼があり、市として希望的要件を満たしている留萌港三泊地区三泊埠頭を活用することで、脱炭素社会の実現や当地域への経済波及効果が期待でき、今後の港湾利用の方向性と合致するため、将来的に指定を受けたい旨の意向調査への回答を行ったところでございます。今後につきましては、国の審議会において将来的に基地港湾の指定見込みのある港湾についての検討が行われ、7月から8月ごろに結果が公表される見込みとなっております。以上です。
村山議員、
再質問いたします。まず留萌市立病院改革プランの検証についてです。まず国から新たなガイドラインが示されましたが、新たに策定する計画の中で特徴的な点はどのようなものが挙げられてくるのか、お聞かせください。
市民健康病院事務総務課長、病院経営管理官。
はい、お答えいたします。これまでの、改革ガイドラインではですね、主に、公立病院の病床削減ですとか再編とかネットワーク化が、主でございまして、黒字化のための改革というものが示されてました。今回新たに、示されました経営強化ガイドラインにおきましては、中小の公立病院や医師の確保がなかなか進まない、黒字化がなかなか難しいということで、とまた今回の新型コロナウイルス感染症におきまして、公立病院が果たしている役割、その辺が国においても再認識されております。そういったことで、これまでの4つの視点に加えて、新たにですね、令和6年度から適用されます医師の働き方改革、そしてもう一つが新興感染症に備えた平時からの取り組み、そ そしてもう一つが施設の、施設整備の、最適化、これらの3つの視点が新たに追加されております。当院におきましては、新型コロナウイルス感染症へのしっかりと、これまでも対応してきております。そういった経験を生かしつつ、医師確保、働き方改革に取り組み、20年を経過しました、病院施設の設備も含みまして、新たなプランに取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上です。
村山議員。
今ガイドライン、追加になった部分ご答弁いただきましたが、経営強化プランということで、内容が示されました。その新ガイドラインで要請されている部分に、比べて不足があればその部分を追加するという必要があるということで、書かれておりますが、今話されたような医師の確保についての部分はこれまでもやっていたと思うんですが、これから示されるルモイが策定しようとするプランの中では、特にどの部分を追加していくということになるのか、少しく例えば感染症に対しての強化ということになるのか、もう一度ご答弁いただけますか。
病院経営管理官。
お答えいたします。今回示されました3つの追加の視点、これらは全てをガイドラインに盛り込んでいきます。医師の確保は当然これまでの視点にも入っております。その他にこれからは医師の働き方ということで、働き方改革に適応しなければならないということで、その取り組み、そしてまた今回のような新型コロナウイルスでありましたけれども、今後どのような感染症が発生するか分からないということで、これまでの経験を生かした中でどういった平時の取り組みを進めるか、そういったことを盛り込んでいく。また施設の整備、これまでも順次更新等も指摘してますけれども、施設全体的に老朽化、20年経過しておりますので、そういった維持補修も含めて計画にプランの方に盛り込んでいく予定でございます。
村山議員。
今見直しの追加項目ということで、医師の働き方改革ということも出てまいりました。もうお医者さんというのはどんな時間帯でも出ていかなければならないという、非常にですね、過酷な任務というか業務であると思いますので、この医師の働き方改革でそのことが影響して、やはり医師確保に苦慮するということがこれまでもあったと思いますが、私立病院としてはこの医師の働き方改革ということに関しまして、何か新たな取り組みを考えているのかお聞きをいたします。
病院経営管理官。
お答えいたします。医師の働き方改革につきましては、医師の時間外労働の上限というものが設定されております。それが令和6年度から適用されますので、上限960時間、年間960時間という設定がございます。それを上回らない、それ以内に収まるように勤務形態ということですけれども、今現状当院の常勤医師に関してはその960時間を上回る状況はクリアできるかなというふうに考えております。また当院だけではなくて、出張医の先生が今度絡んできます。もともとの所属します大学ですとか、そういったところの勤務体制にもよって、その限度時間を超えてしまうようであれば、なかなか派遣ができないということになってしまいますので、逆にその医師の宿日直、土日の救急の応援いただいている部分に関して、他の基準、許可を取る制度がございます。そういったことでうちの方はクリアしていきたいなというふうに考えております。また医師のタスクシフトということで、医師事務作業補助者に関してはこれまでも取り組んでますけれども、そういったところでしっかりと対応していきたいというふうに思ってございます。
村山議員。
今追加になるべく医師の働き方改革についてもお聞きをしましたが、これまでの取り組みの中でですね、現在その抱えている喫緊の課題っていうのは、たくさんあると思いますけれども、主にどういうことが大きな課題として病院として捉えているのか、 もしお聞きできたらと思います。
病院経営管理官。
はい、お答えいたします。やはり常勤不足ということが一番でございます。なかなか確保ができない、大学とかで見てもなかなか大学側でも派遣できるだけの医局の人員が確保できていないという部分もございます。まあ常勤確保できなくても出張応援をいただきながら、なんとかやはりこの地域に必要な医療は守らなければならないというふうに考えておりますので、そういったところを努力していきたいというふうに考えております。
村山議員。
次に経営形態の見直しの検討ということで、令和2年度の決算の中では新型コロナウイルス感染症対策として国からの交付金または道の補助金など合わせて約14億円が収益となっております。感染症病床を有する地域センター病院としての役割はますます重くなってくると考えますので、この引き続きの交付金補助金というのは今後どのようになっていくのかが非常に危惧しているところですので、現在のですね、保障状態といいますか、新型コロナウイルスに関する感染症対策としての交付金等、どのような見込みになっているのかお聞きをします。
病院経営管理官。
はい、お答えいたします。現在の、コロナ病床確保のための空床補償でございますけれども、国からは9月末までの補助要項ということで提示されております。ただ10月以降の体制についてはまだまだ今後どうなるか分かりません。前年度においても期間が徐々に伸びてきたという形で現在まで続いていますので、今後今は9月末までは空床補償はそのまま継続される、その後についてはこれから国の方でも議論されるのかなというふうに考えております。
村山議員。
それでは新型コロナウイルスの感染症対策の交付金ではなく、通常の市の一般会計からの繰り入れについてですが、この今後の考え方っていうものを確認しておきたいと思います。
市長。
市の繰り入れにつきましては基準内、基準外ということで現在進めさせていただいております。また病院の黒字、コロナによっての黒字につきましては、やはり将来的にも築20年近く経っているこの病院のやはりさらなる維持管理含めてですね、病院内での検討もしていただければというふうに考えておりますし、私どもとしては現在の繰り出し基準に基づいて、繰り出ししていく考えでいるということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
しっかりと市民も大切にしている病院ですので、留萌市としてもこれからも地域医療を守り続けていくために、お考えを継続していきたい、いただきたいと思っております。次に救急医療などで広域で支えるべき医療についての経費負担の考え方、先ほどお伺いしました。しかし救急搬送件数実績の割合を乗じて広域負担金の額を決定してきていると、これまではそのような考え方なんですが、実際の最終収支不足額と広域負担金の総額では大幅な乖離が生じているという現実がございます。各市町村のそのこれまで協議をされた中で、各市町、町村ですね、どのような意見が出ていたのか確認をしたいと思います。
副市長。
お答えいたします。今まで副町村長とさまざまな協議をしてきましたが、やはり経費負担がですね、各町村増えていくということもあり、なかなか協議の方がですね、進んでいっていないところではございますが、一部町村ではですね、すでに留萌市の考え方をご理解いただいているところもございますし、またそうじゃないところにつきましても、この令和4年度にかけてですね、しっかり留萌市の考え方をですね、ご説明してご理解いただいて、8つの市町村がですね、すべて考え方を一つにしてですね、この広域医療その負担というものをですね、支えていけるような、そんな形で決着をつけたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
まあ、この今のままで令和3年令和4年ということで、2年間同じような救急搬送件数を元にした広域負担という額になっておりますが、令和5年度からは新しくなるということで、今副市長からご答弁をいただきましたように、留萌市の考え方をご理解いただいている町もあるということでございますので、留萌市としては現在考えているのは、その救急搬送件数実績のほかにですね、どういった支障を持って負担を割合を決定していこうとしているのか、お考えをお聞きします。
副市長。
お答えいたします。各町村とですね、現在協議を進めている状況でございます。それぞれですね、考え方にも相違もありますし、今そこのところをですね、なんとか一つにしようと努力をしているところでございますので、この場ではですね、その内容については差し控えたいと思ってございます。ご理解いただきたいと思います。以上です。
村山議員。
先ほどのご答弁の中で、広域的な運営の視点ということで質問させていただきましたが、現時点ではこの現状の体制でいくというご答弁がありましたが、もう一度ここで確認をしたいと思いますが、今後もその留萌市単独で経営していくのか、またはこの経営負担のこともございますが、将来的には留萌南部ということで広域的な視点ということも私は将来的に考えられると思いますので、留萌南部広域的な運営の視点という、そういう持ち得た検討がなせれることはないのか確認をします。
市長。
ちょっと質問の趣旨からするとですね、今までの質問の趣旨からすると、留萌南部っていうことでなくて、本来であれば留萌管内、一市六町一村ということと、同立病院含めた広域というご質問になろうかと思うんですけども、南部だけということはありえないというふうに私は思ってます。またあくまでも先ほども答えた通り、全摘を活用してより投資力を強めていくということで単独で行っているということも理解をしていただいて、理解をしていただきたいというふうに思います。以上です。
村山議員。
続いて政策課題の解決策ということで、1点目、廃校舎の町の未来ということで、旧北港中学校校舎の利活用についてご答弁をいただきました。この後ですね、いろんな教室も利活用する方法がないのか、検討していきたいというご答弁をいただきましたので、積極的にそういう取り組みをしていただきたいと思います。でその中で先ほど来ですね、卓球の町ということで質問があって、その練習環境についてのお話がございましたので、卓球の練習場としてですね、旧北港中学校を利活用することができないのか、そういうお考えは検討した経緯はないのかお聞きをしておきます。
市長。
さまざまな利活用について検討してきたところですが、まあ、あの昨年度からバスケットボールをの子どもたちが利用するということで、現状として併用して卓球が使えるという状況にないということをご理解いただきたいと思います。
村山議員。
分かりました。先ほどパワースポのところで木工教室っていうのがあったものですから、まあ、教室を利活用できないかということで質問しましたが、まあ、そういう考えがないということで承知いたしました。次に、旧留萌高校の校舎についてご答弁をいただきましたが、有償譲渡の前提ではなく地域にとって有益な活用方法など具体的な提案がなされた際には市として対応していきたいというそういったご答弁をいただきました。市にとって有益な提案をして、無償譲渡の要請を積極的にすべきと私は思っておりましたが、このこれまでの間ですね、無償譲渡はできないのかというそういった道との協議っていうのがあったのかお聞きをしておきます。
市長。
あくまでもですね、まあ、無償譲渡というよりも今あるものをどう有効活用するかということで、さまざま協議をさせていただいたということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
分かりました。まあ、答弁の中では有償譲渡の前提ではなくというご答弁でありましたので、まあ、そういったですね、無償であればこういう考え方があるというようなそういうふうにも取れたものですから、質問をしてみました。でこのままですね、同教委から、何の提案もなされて来なければ、まあ、ただただ老朽化していくというふうに思ってしまいます。非常にこう巨大な廃屋ということで放置されるということになるわけですけれども、まあ、来年は旧留萌高校の校舎に関係あるかないかちょっとあれですけど、留萌高校の100周年を迎える年であります。まあ、昨日来ですね、非常に留萌市としては攻めの政策事業に非常に力を入れているわけです。で大いに私はその攻めの政策事業には賛成して、町の未来のために、共に力を入れていきたいというふうに思っておりますが、やはり置き去りになっていく負の遺産、留萌市にとって町にとってのこの負の遺産っていうのをどうすべきかというのをやはり私は、同時に考えていかなければならないのではないかなというふうに思っております。この点に対して、まあ、巨大なその廃屋になってしまう道の試算だからといってただただ提案を待っているということで本当にいいのかどうかということをですね、もう一度市長としてのお考えをお聞きします。
副市長。
お答えいたします。この旧留萌高校のですね、有用な活用方策につきましては、今月ですね、留萌教育局と留萌振興局で、この活用方法のですね、検討会をですね、立ち上げて、その後その方策がですね、留萌市にも示されるというふうに伺ってございます。当市としてはですね、その内容をですね、自分踏まえながら留萌教育局、それから留萌振興局ともですね、連携しながら、この旧留萌高校のですね、有用な活用方法をですね、検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
分かりました。今お話をいただいたように一歩進むのかなという大きな期待がございますので、やはりその、市が主導権を持ってということではなく、やはりこの町にある資産ということで、留萌市として、市議会議員も考えていかなければ ならないと思ったので、この間視察にも行ってきました。まあ、そういう熱い思いを持って、この旧留萌高校の校舎を含めたですね、施設の利用については、あの一言ではないと私は思っておりますので、これからの展望をですね注視しながら、力を一緒に、持っていきたいと思っております。次に、危険家屋に対する自治体としての責務で、まあ、なかなかその所有者がの関係で、留萌市がどうしていいのかっていうその対処ですね、難しいというのは非常に分かります。まあ、この議会の中でじゃあこうすべきっていうのは私には提案することができませんので、この後、まあ、他市町村の取り組みを見ながらですね、考えていかなければならない大きな問題だと思ってます。で、この危険家屋ではなく、まだ利活用できる空き家というのもあると思います。で、この利活用できる空き家、たくさんあると思いますので、例えば移住施策の中で空き家を利活用することなど、検討していないのかお聞きをいたします。
市長。
まあ、利用できる空き家にも、所有権というのがありまして、やはり所有者の考え方がないと私たちとしても一向に前に進めない状況ということをご理解していただきたいと思います。
村山議員。
その空き家を利用した移住政策って結構いろんな町でやっておりますので、やはり他市町村のですねどうやったらそれができるのかっていうのを研究していただきたいと思います。所有者がいるから何も空き家対策、空き家利活用できないというその町の考え方ではなく、他の町ではたくさん古民家を利用するとかいろいろイノベーションとかやっておりますの、リノベーションとかやっておりますので、まあ、そういうのを参考にしていただきたいというふうに思っております。で、私としてはですね、空き家活用の知見、いわゆるその経験などを有している講師を招いたりしてですね、職員の方また民間の方を対象とした研修会の開催など、まあ、そういうことも考えてみてはどうかなと思いますが、いかがでしょうか。
市長。
他市においてもですね、やはり所有者の理解があるということで進められているというふうに、私は聞いております。また留萌市においても何もしてないじゃなくて、使えそうなところには聞き取りに行って今後どうされるかというようなことも確認をさせていただいております。まあ、やはりその中では親族との協議が整ってないですとか、やはりそういうさまざまなやはり問題があるということも含めてですね、全くやってないということじゃなくて、本当に使えそうなものについては話は聞いているということでご理解をいただきたいと思います。
村山議員。
全くやってないっていうそういう気持ちで言ったのではなく、もう少しその移住定住ということを政策に力を入れるということですので、この若年層、特に若年層の方にとっての住宅に対するニーズっていうのは非常に多岐にわたっていると思いますので、特にその移住定住も含めて若年層の住宅に対するニーズ把握のですね、私はアンケート調査をしてもいいのではないかなと、そのようにも思いますが、これは一つの提案として、どのように受け止めていただけますか。
市長。
ですね、そのアンケート調査を、誰にしてもらうのかという、その移住したいという希望だとか、まだそこが留萌市としてもなかなか掌握できてないという状況を踏まえてですね、なかなかそのアンケート調査する、例えば 東京の留萌の会、に、とか留萌に関わる人、また例えばふるさと納税を活用しながらアンケートに協力してもらうとかということは可能かなというふうには思います。しかしながらですね、非常にこの不動産の問題っていろいろありまして、留萌にもその不動産を扱う業界の方がいらっしゃいます。当然、そういう関係性との連携も取りながら、そして必要な対策というのを取っていきたいというふうに考えているところです。
村山議員、
次に港湾整備の店舗について、お聞きをします。先ほどのご答弁の中で、道の駅留萌の目の前に、目の前かちょっと分かりませんけど、横断歩道橋が新たに設置される予定ということでお聞きをしました。このことは非常にこう朗報だと思っております。非常に小さなお話になりますけれども、夕暮れの留萌港と道の駅留萌は 最高のですね、私はロケーションであると思っております。この議場で言うのはちょっとはばかるような言葉かもしれませんけど、大変ロマンチックな演出ができて、非常にこうデートスポットにも最適だと思っております。先日展望台の方に、私はバイルハートと言っておりますが、ハートのオブジェが設置されました。ハートの街留萌をもっとPR するためにもですね、道の駅留萌にも映えるですねハートオブジェがあったらいいと思いますので、非常に小さな提案でありますけれども、このことについてご検討をしていただけるものか、ご答弁をお願いしたいと思います。
市長、
まず横断歩道の話ですが、現在開発建設部と協議をしております。横断歩道と押しボタン式信号ということになろうかと思いますが、やはり、そのためにはですね、留萌市内の手押し信号機を1つ2つ、やはり見直しをかけなきゃならないということもございますので、その際にはご協力をいただければなというふうにも思っております。また今流行りの映えるでいきますが、黄金岬やまたレオケ牧場、そして道の駅など、さまざま留萌市が考えるということだけじゃなくてですね、皆さんのご意見をいただきながら、必要なことであれば、そういうことをしていくことに関しては問題はないというふうに思いますが、現状やはり港オアシスとしての浸水性をどのような活用していくのかということを今重点的に検討しているということで、ご理解をいただきたいと思います。
村山議員、
最後にですね、東岸地区東岸船だまりのところの、整備を含めてですね、洋上風力事業等において、もし拠点港として、認定をされた場合ですね、非常にこの留萌港の整備が進んでいくということになりますので、このいろんなものが事業化する場合、される場合ですね、港湾計画というのが変更になっていくのか、お聞きをいたします。
市長、
三度まりということでご理解をください。東岸というお話をされたんで、三度まりということでご理解をいただきたいと思いますが、少なくても小さな変更であれば、変更計画、大きな変更計画はいらないんですが、やはり大規模な計画変更となるということは、港湾計画を見直ししなければならないということになろうかと思います。
13番村山議員の質問を終了いたします。暫時休憩いたします。